Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。このところ、寒さと降ったこの雪で、道路が大変な、ね、状況になっております。この過去数日、皆さん、何度くらいヒヤッとしたでしょうか。ブレーキを踏んでも止まらないんですね。昨日もアイススケートの帰り道にブレーキを踏んだんですけれども、なかなか止まらなくて、踏切の中に半分くらい車が入ってしまって、バックアップできたのでよかったんですけれども、本当に心の中で主よと言いながらですね、ブレーキ踏みましたね。主の名によって止まれと言いながら、ブレーキを踏むことが何度かありましたけれども、皆さんも、本当に運転には気をつけて、事故のないようにですね、守られますようにお祈りしております。一言お祈りをして、そして今日のもう御言葉を皆さんと共に、読んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を今日も心より賛美感謝いたします。主よ、どうぞ今日もあなたの御言葉を通して私たち一人一人を豊かに養ってくださいますように。また主よ、今日ここにおられない私たちの愛する家族、友人、また兄弟姉妹、どうぞ一人一人帰り見てくださって、今いらっしゃるところにあってあなたがお支えくださいますように。どうぞこの語る者の口をあなたが清め、あなたの言葉を語ることができますように助けてください。すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。さて、今日は創世記の21章の続きなんですけれども、今英語と日本語で読んでいただいて、ずいぶん長いとこだなと皆さん思ったでしょうね。よくよく読んでみれば、14節から21節の前半のところではハガルとその子イシュマエルの追放の物語が記されていて、その続き22節から34節ではベールシェバという井戸の名前の由来について、語られているんですね。何もこの2つを今日一緒にやらなくても、前半は今日やって、後半のところは来週やればいいじゃないか、ここを読んで思われた方もいるかもしれませんが、あえて長いんですが、あえてこの2つは一緒に読みたい、一緒に読むことに意味がある、実は箇所なんですね。私たちには一見全く別々の物語のように聞こえるかもしれませんが、このハガルとその子イシュマエルの追放、またベールシェバという井戸の名前の由来の物語、これは実は2つで1つ、ワンセットのメッセージ物語であるということなんですね。で、今日の聖書の御言葉のキーワードは何かと言ったら、これはもうベールシェバという言葉なんですね。ベールシェバ、聖書には何度か、登場します。ベールシェバという言葉がしばしば登場しますね。で、このベールシェバという言葉の意味なんですけれども、聖書に仲介がついている方はもしかしたら下の方にその意味が書かれているものもあるかもしれませんが、ベールというのは井戸という意味なんですね。井戸という意味の言葉、そして、シェバというのは7という数字を表す言葉なんですね。で、2つ合わせてベールシェバという井戸がそこにありました。そしてこのベールシェバという言葉が暗示するもの、連想させるものがあるんですね。で、それは何かというと、まずシェバというのは7つという意味があると言いました。アブラハムが7頭のメスの子羊をね、アビメレクに渡したところから、7のシェバという言葉が使われているんですが、この7という数字は、聖書の中では特別な数字としてよく扱われるんですね。完全数、パーフェクトナンバーとも言われますけれども、神様が6日で世界を作り、7日目にその技を休まれた。また7という数字はしばしば聖書の中に登場しますが、7というのは私たちもね、ラッキーセブンなんて使ったりしますけれども、完全数、神様の数字を表す言葉なんですね。そしてこの7というシェバという言葉から契約という言葉が生まれました。 語根、言葉の根っこと書いて語根って言うんですけれども、ヘブライ語には、777という、語根があって、その言葉からいくつか別の言葉がこう生まれていく、そういう種類の言語なんですが、この7という言葉から、後に契約という意味の言葉が生まれました。ですからアブラハムは契約、約束の印として7頭のメスの子羊を与えたというのは、その7という数字に約束、契約という意味が含まれていたからなんですね。ですからベールシェバという言葉がまず暗示するものは約束、契約という意味です。7と聞いたら当時の人たちは契約というものを連想するわけですね。で、その契約は一体何の契約であったか。それはアビメレクとアブラハムとの間において、この井戸をめぐる争い、井戸をめぐるこのアビメレクとの和解の契約ですよね。和解の契約ですので、ベールシェバという言葉は契約を意味すると同時に、和解を意味する。ですからこの後アブラハムの子孫が生まれてきますけれども、彼らはベールシェバという言葉を聞いたら、まず和解であり、そしてアビメレクとの契約であり、アビメレクとの和解のことを思い出したわけですね。で、最後に3つ目、このベールシェバという言葉が意味するもの、それは、水ですよね。井戸ですから水です。水は命です。命の象徴なんですね。聖書では井戸、水というのは命の象徴として登場します。日本人の私たちはまた少し違うと思うんですね。日本は水が豊かな国ですから、井戸と言っても私たちは命の象徴よりもむしろホラーなものを想像することが多いですね。番町皿屋敷とかね、最近でもないですもうだいぶ経ちますけど、貞子とかね、井戸っていうと私たちはなんか怖い思いますけれども、このアブラハムの暮らしていたカナンの地方では井戸と言ったら命なんですね。特に、羊飼いにとってはもう井戸がなかったら羊が死んでしまいますから、財産を失ってしまう、自分たちの家族の命も危うくなってしまう。だから旅をしたらまず最初に探して見つけるのは泉であり井戸であったわけですよね。だから井戸というのはすなわちイコールも命と同じなんですね。命の象徴で、今ベールシェバという言葉が連想させる、暗示するもの3つ皆さんに申し上げました。もう一回整理しますね。ベールシェバという言葉はまず契約を意味します。2つ目に和解を意味します。そして3つ目に命の水を意味します。この3つの連想される言葉から皆さんはさらに何を連想するでしょうか。聖書を読まれていて勘のいい方はもうお分かりになると思います。そうですね、イエス・キリスト、実はご自身なんですね。イエス様の十字架によって新しい契約が打ち立てられました。イエス様の十字架の贖いによって神と罪人である私たちの間に和解が打ち立てられました。そしてそこに命が約束されました。イエス様は自分のことを生ける命の水であるとおっしゃいました。私から飲むものは決して乾くことがない、イエス様はおっしゃいました。実はこのベールシェバという井戸はイエス様ご自身を連想させるものであるということなんですね。そしてこのベールシェバの井戸の水によって、水を得ることによってハガルとイシュマエルが命をつないだ、得たというところに意味があるんです。一旦神様にいわゆる追放されたもの、約束はイサクですから約束の外にあると思われたもの、神様から追放されたもの、神に逆らうもの、そのようなものにこのベールシェバの井戸の水によってもう一度命が与えられた。つまり約束の外にいる異邦人に対する神様の憐れみ、救いがここに実は掲示されているということなんですね。ですからこの2つの物語は一緒に読まなきゃダメなんです。 そうでないと、なんでいきなりイシュマエルの話の後に唐突にベールシェバの井戸の名前が由来が出てくるんだと私たち思ってしまいますが、ちゃんとその配置にも実は意味があるんですね。これは異邦人の救いの啓示を表しているということ。そして今日はここから、最後に、もう10分しか経ってませんが、最後にまた3つのポイント、3つのことを私たちは今日特に覚えたいと思うんです。第1番目に今日の物語から私たち覚えたいこと、それは神様に見捨てられた人はいないということです。神様が見捨てた人はいないということ。このイサクとイシュマエルの物語を読むときに私たちは勘違いをしてしまいやすいんですね。つまりこの世界には神様が愛する人がいて、神様が愛さない人がいる、神様が救う人がいて、神様が見捨てる人がいる、神様に拾われる人がいて、神様に見捨てられるグループの人がいる、まあ、そんなふうに私たちはよもやすると読んでしまいがちなんですね。確かにイシュマエルは前回のメッセージの中では神に逆らうもの、神の約束を鼻で笑うもの、ないがしろにするものの象徴だということをメッセージの中で語りました。私たちもかつてはそうであったと思うんです。イエス様を信じる前は、何、イエス様が十字架で私たちの罪のために死んでよみがえったなんてね、日本昔話みたいなことを信じてるんだろう、もしかしたら鼻で笑ってバカにするような人たちもいたかもしれません。私たちもかつてはイシュマエルに属するものだったわけですよね。けれどもその話には続きがある。神様は決して追放されたイシュマエルをそのままお見捨てにはならなかった。ベールシェバという井戸の水を用いて彼の命を守ったということ。神様は決して私たちを見捨てません。神様を愛する人たち、クリスチャンと言われる人たちだけを神様は愛して守って、その人たちだけが救われて神の国に入ればいいと神様は思っているわけではない。それを私たちクリスチャンは誤解してはいけないと思うんですね。神様は最後の最後まで私たちを諦めない。神様を信じない人も、あるいは神様の約束をないがしろにし鼻で笑っているような人たちも、もしかしたら世界にはたくさんいるかもしれない。でもその一人一人の人生を神様は最後の最後まで諦めない。最後の最後までイエス様の贖いによって、ベールシェバの水によって救おうとされるということ。神様は最後まで私たちを見捨てません。神様を見捨て見放すのはいつも人間の方ではないでしょうか。私たちの方から神はもう信用できない、神様なんていないんだ、神様に見切りをつけて自分勝手な道を歩んでしまう、そして神に捨てられたと私たちは言ってしまう。そうではないんです。神は決して私たちを見捨てない。もし見捨てられたというのであれば、それはもしかしたら私たちの方が神様を信じることをやめてしまった、神様を見放しているのかもしれません。第2番目に今日皆さんに心に、私たちが心に留めたいこと、それはこのベールシェバの命の水は荒野にあったということですね。荒野のただ中にこのベールシェバの井戸はありました。緑が豊かで、蜜の流れる肥沃な土地によって、そこで彼らは命の水を見つけたわけではない。砂漠の中で、荒れ地の中でこの命の井戸の水を彼らは見つけたということです。私たちは しばしば荒野の中で、まあ、この荒野は試練や試みというふうに返してもいいと思うんですね。そのような試練の中で置かれた時に、先ほどの話ではありませんけれども、神様に見捨てられたんだ自分は、あるいは神様なんてそもそも存在しないんだ、この悲惨な世界を見た時に、悲惨なことが自分の人生の中に起こってきた時に、神様なんて存在しないんだ、神様なんかいないんだ、まあ、そんなふうに嘆くことがもしかしたら多いかもしれません。けれども今日のメッセージが私たちに伝えようとしていること、それはむしろ神様は人生の荒野の中に、試練の中に、 渇きのある中に、絶望の中に命の水を備えていてくださった、救いの本当の意味を私たちが見つけることができるようにしてくださった。これはアブラハムのだけの話ではないと思うんですね。ダビデもそうです。聖書に登場する多くの人物が渇きの中で、飢えの中で、絶望の中で神様の救いの本質というものを体験していく、目が開かれていくということを体験しているんですね。例えば預言者のエリアという預言者がいます。凄まじい神の奇跡を行った人ですよね。天から火を降らせて偽預言者たちを焼き払うとかですね、最後は火の車ですか、馬車に乗って天に登っていく、もうエリアといったらそれはそれは凄まじい奇跡を数々行った預言者ですけれども、彼もそのような大きな奇跡を行う前にカラスによって、あるいはヤモメによって養ってもらわなきゃいけない、そういった人たちの助けによって命をつながなきゃいけないという、本当に渇きの中を、飢えの中を、絶望の中を彼もその前に通っているんですよね。神様の大きな奇跡をなす前に彼も大きな渇きの中を通ったということ。神様はしばしば私たちを渇きの中に、荒野の中に置かれることがあります。でもその荒野のただ中に神様はベールシェバ、命の水を備えていてくださるということ。そして時にもちろん私たちが豊かになるということも神様の恵みの一つの側面ではありますけれども、でも私たちは時々その豊かさのゆえに傲慢になってしまう。豊かさのゆえに神様を求める心、神様こそ命であるということを求める心を、知る心をなくしてしまう、弱くしてしまうということがあるのではないでしょうか。試みに置かれているときには、私たちはそこに神様の計画とか意図とかですね、いろいろ考える余裕はないかもしれません。けれどもそのような中に神様は命の水を備えていてくださるということ、今日私たちはもう一度覚えたいと思います。最後に3つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それは私たちは生かされているものであるということなんですね。生かされているものである。ハガルとその子イシュマエルが追放され荒野をさまよっていました。そして神様は彼らのためにベールシェバという井戸を備えて、命の水を備えてくださいました。でも彼らは自分の力で、自分の努力でその井戸を探し当てたわけではないということ、19節にこう書かれています。神がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけたと書かれています。神様が目を開いてくださったので井戸を見つけることができた、命を見出すことができた。試練の中で私たちはしばしば自分の努力で、自分の力で、自分の頑張りで、自分はここまで耐えてきた、だから今の自分があるんだ、ついついそう思ってしまうことがあるかもしれません。けれども神様が目を開いてくださらなければ、私たちはその井戸の水を見つけることはできなかったし、できないということ。私たちは神様の恵みによって、憐れみによってどこまでも生かされているものであるということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。で、これは本来であれば私たちクリスチャンは本当はみんなこれを知ってなければいけないことですよね。誰も自分の力で私は救われましたと思っているクリスチャンは最初はいないと思うんです。けれどもクリスチャン生活を送っていくうちにですね、ついついいつの間にか私はこれだけのことをやりました、私はこれだけの貢献をしました、これだけの成果を出しましたと心のどこかで思ってしまう。そしてそうではない人たちを見るときにどこかで蔑んでしまったり、裁いてしまったりしてしまうことがあるのではないでしょうか。私たちはあくまで神様の恵みによって命を生かされているということ、そのことを忘れたとき私たちは傲慢になり、人を裁き、 自分を正しいものとしてしまう、そして相手を間違ったものとしてしまう。そして憐れみや愛という神様が最も大事にされるものを私たちは見失い忘れてしまうのではないでしょうか。ベールシェバは神様の憐れみです。神様の恵みの水です。その水によって私たちは今日命を得生かされているものであるということをもう一度心に留めて歩むものでありたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの人生の中に時に乾く時、荒野があります。しかしその荒野の中にあって、私たちが命を得るようにと、あなたはベールシェバ、命の井戸の水を備えてくださいました。それはあなたの一人を主イエス・キリストの命であります。主よ、どうぞ荒野に置かれている時に、私たちがこの誠の命を見つけることができますように、どうぞあなたの憐れみと恵みによって私たちの目を開いてくださいますように、主よ、どうぞ助け導いてください。また今この荒野の中に置かれている、その荒野の中で今なお水を探し求めているそのお一人お一人が、主よ、あなたの恵みによってその井戸を見出すことができますように、その水によって誠の尽きることのない、乾くことのない命の水を得ることができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。